こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。世間とは何かは歴史家の阿部品也が、日本社会を特徴づける世間という概念を古代から現代までの思想、文学、宗教史を手がかりに考察した新書です。扱う対象は抽象的ですが、目的は明快で、日本人が個人として生きる感覚と周囲との関係の中で自己を形作る感覚がどのように歴史の中で成立してきたのかを問い直すことにあります。ヨーロッパの社会や個人の概念と対比しながら、日本ではなぜ世間の目が強く作用するのか、なぜ責任や規範が個人単位だけで完結しにくいのかを具体的な文献と歴史的変化に即して検討します。教養書としても社会文化論としても読める一冊であり、日本社会の見えにくい前提を言語化しようとする点に特徴があります。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、日本社会を規定する世間という枠組みを歴史的に捉え直す本書の中心にあるのは、世間を単なる日常語ではなく、日本人の思考と行動を支える基本枠組みとして捉える視点です。阿部金也は世間を個人同士を結ぶ関係の輪のようなものとして描き、そこでは外部の社会制度よりも身近な人間関係や相互承認が強い力を持つと考えます。この枠組みは現代の同調圧力や対人配慮を説明するだけでなく、古代から中近代に至るまで日本人の自己理解に深く関わってきたとされます。重要なのは、世間を固定的な民族性として語るのではなく、歴史の中で形成され変化してきた文化的構造として分析している点です。そのため本書は、漠然と世間体と呼ばれてきた感覚を社会史と精神史の両方から読み解く試みになっています。次に、健康や古典文学に見る世間の視線と自己抑制の構造。本書は世間概念を抽象論で終わらせず、古典文学や随筆の読解を通じて具体化します。特に健康法師や都前公は、世間から距離を取ろうとする視点を示す重要な材料として扱われます。ここで注目されるのは、世間が単なる外圧ではなく、人が自分の立ち位置を考える際の内面化された基準でもあることです。歌や随筆に現れる世間の意識は、共同体の中で振る舞いを整え、逸脱を避ける方向へ個人を導きます。阿部はこのような自己抑制が日本の文化に深く根を張ってきたことを示し、個人が自律的に振る舞うことと周囲との調和を保つことの緊張関係を浮かび上がらせます。文学作品を通して読むことで、世間は制度ではなく感覚として理解できるようになり、読者は日常の対人関係の背景にある歴史的な構造を実感しやすくなります。さらに、親鸞と新宗教団の分析が示す世間の揺らぎと再編、本書の重要な論点の一つは、宗教史の中で世間がどのように変容したかです。阿部は親鸞と新宗教団を取り上げ、従来の世間の秩序が宗教的共同体の内部でどのように揺さぶられたかを検討します。ここで示されるのは、世間が絶対不変の伝統ではなく、信仰や教団の在り方によって再編されうるということです。新宗は個人の救済や信仰の内面を重視する方向を持ち込み、血縁や自縁に強く依存した関係の安寧とは異なる倫理を提示します。その結果、世間の支配力は一枚岩ではなくなり、個人が何に従うのかという問題がよりはっきり意識されるようになります。本書が興味深いのは、こうした宗教史を単なる教義の変遷としてではなく、社会の基本構造を問い直す契機として読んでいる点です。世間と信仰の緊張関係を追うことで、日本の共同体意識の真相が見えてきます。そして、西鶴から漱石へ、近代文学が照らす世間と個人の対立。本書後半では、近世から近代文学へと視点が移り、世間と個人の関係がより複雑な形で描かれます。伊原西筒は、色や感が支配する世の中を通して世間の欲望や実利が人間関係をどう組み替えるかを示す存在として扱われます。一方、夏目漱石は、近代における個人意識の成立を考える上で重要ですが、阿部は漱石を単純に個人主義の文学者として称揚しません。わしろ漱石の作品には、世間から完全には抜け出せない近代日本人の葛藤が濃く現れていると見ます。ここから見えてくるのは、近代化が進んでも世間が消えるわけではなく、個人の自我形成そのものが世間との摩擦の中でしか成立しにくいという事実です。文学の分析を通じて、阿部は日本の近代が西洋型の個人主義をそのまま受け入れたのではなく、独自の歪みを抱えながら進んだことを示しています。最後に、社会と個人を対比して日本の責任感と自己表現の難しさを考える本書の理論的な核は、ヨーロッパの社会と日本の世間を対比するところにあります。阿部は、社会が制度や普遍的原理を軸に構成されるのに対し、世間は限定された関係の中で機能するものとして描きます。この違いは、責任の所在や自己表現の方法にも影響します。日本では 個人が単独で原理的に自己を主張するより、周囲との関係を調整しながら立場を保つことが重視されやすく、その結果として責任も集団的に曖昧化しやすいという問題が生まれます。本書はこの点を単なる日本批判としてではなく、歴史的に形成された生き方の問題として扱います。また世間の内部では競争が抑えられ、外部との境界によって安心が保たれるという性格も指摘されます。これにより読者は日本社会の同調性と閉鎖性、そしてそこから生じる生きやすさと息苦しさの両面を考えることになります。結論として、世間とは何かは日本社会の振る舞いを漠然とした慣習ではなく、歴史的に形成された枠組みとして読み解きたい人に向いた本です。特に対人関係の圧力、同調の強さ、責任の曖昧さ、個人の立ち位置の難しさに関心がある読者には多くの示唆があります。文学、宗教、精神史を横断しながら世間を論じるため、社会学の入門書とは異なり、文化の真相を読む視点が得られるのが利点です。実務的な解決策を提示する本ではありませんが、自分や周囲の言動がどのような歴史と検定の上にあるのかを考える材料にはなります。同種の日本社会論の中でも、本書が際立つのは感覚的な日本論に頼らず、古典や近代文学の読解を通じて概念の変遷を追っている点です。日本的な空気感を説明する本は多いものの、世間という語を軸にここまで体系的に掘り下げた本は少なく、教養書としても研究の導入としても読む価値があります。ご支援いただける場合は、阿部健也ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。